聖書箇所をお読みいたします。父たちよ、あなた方も子供も殺してはいけません。かえって死の教育を分解によって育てなさい。それでは、父京子さんに聖書が教える理想の父親像ということでメッセージをしていただきます。ではお願いします。
はい。皆さんこんにちは。今日は父の日ということですね。なんか父に関することを、お話ししたいと思って用意をしてまいりました。アメリカのですね、ヒストリーチャンネルのホームページを見ると、最初の父の日というのは1910年の、6月19日、ワシントン州でお祝いされたことが、起源だそうです。でも残念ながら、その後、父の日が注目されることはありませんでした。1914年に、ウィルソン大統領が5月の第2日曜日を母の日と制定しました。そして、その、なんと、58年後の1972年になって、初めて父の日が、父親を称える日と、してアメリカで制定されたそうです。ニューヨークでね、有名なアポロシアターのアマチュアナイトというのがありますけれども、ご覧になったことありますか？このアマチュアナイトのホスト、カポーンさんというコメディアンの方がやるんですけれども、必ずそのショーが始まる前のですね、そのアマチュアナイトの、参加方法を説明するんですね。で、その時に、コンテストなんで、お客さんの拍手と歓声で、この勝者が決まるわけですけれども、その説明をする時に、カポンさんがいつも、はい、今、ステージにお母さんが登場しました。皆さん、どうぞというと、わーって拍手があって、わーって歓声が湧くんですね。で、その後、はい、じゃあ次、お父さんがステージに登場しましたって言うと、急に歓声がわ、ちょっと減るんですね、お母さんよりも。で、ママ、父親の存在ってそんなもんだよっていう笑いを取るっていうネタを毎回やるんですね、カポンさんが。というように、まあ、そのイメージ的に、その母の日と比較するとですね、どうしてもこう、父の日のグレードが下がってしまうような感じがしますけれども、まあ、その、昭和生まれの、まあ私なんか昭和生まれなんですけど、その昭和生まれのお父さんっていうと、まあ一家の大黒柱というイメージがあってですね。で、全部何かこの家庭内の決め事があると、お父さんに相談しようというふうに、まあ言ってきたと思うんですよね。普通。で、なんかその決めなきゃいけないことがあると、やっぱりその、決定権があるのはお父さんだった。ところが、その、時代が変わってですね、今、この、私が親になった世代、もう平成なんですけど、その時になると、今度は、その、お父さんも子育てに関わらなきゃいけなくなってしまった。で、その、どっちかというと、その、様々な家庭内の決定権もですね、お父さんどうしようって言うと、いやいや、お母さんに聞いてっていうふうに、こう世の中が様変わりしてしまったんですね。というように、その時代とともに、その、父親像というのは、どんどんこう変化をしていくと思うんですけれども。で、まぁ、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、今日の、まぁ、テーマ、先ほど、木地さんがおっしゃってくださったように、父親像についてです。で、その、今、お父さんをやっている方、まあ、目の前にもいらっしゃるんですけど、お父さんをやってらっしゃる方、それから、これからお父さんになろうとしている方、あるいはもう将来ね、父親になる、なりたいと思っている人、そういう人たちに、まあ、何か、その、メッセージができればなと、まあ、何かヒントになればいいかなと思って、今日お話しします。で、この聖書っていうのはこの世界のベストセラーなわけですけれども、その聖書が、そのベストセラーが教える、世界のベストセラーが教える父親像というものはどういうものかということを、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。まず、聖書には 父という言葉がものすごくたくさん出てきます。で、今月、今年のあの4月からですね、私あのノートっていうあのウェブツールを使って、その聖書のこう解説を、新約聖書の一番最初からやってるんですけど、だから一番最初なんで、マタイなんですよね。で、マタイからまあずっとこう、あの、始めたんですけども、だからそのちょっとそのマタイのですね、ちょうど今やってるところの解説の一部を使って、お話ししたいと思います。で、マタイの5章から7章だけをとってもですね、その3つの章しかないんだけども、そこに父についてのもう記述がいっぱいもう出てきます。で、まずは、5章の44節か48節。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。このまず一つ目の聖書箇所。父は愛において完全な方。で、これ5章の48節ですけれども、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる方。これ何を意味してるか。天の父は愛があるお方なんですよね。天の父はどんな、たとえどんな子供も、つまり私たちのことなんですけど、どんな子供たちを持とうと、私たちを見捨てることがない。つまり子供を見捨てることがない。それと同じように、地上の父親もどんな子供が生まれようと見捨ててはいけない。これあの、私のあまり好きじゃない言葉なんですけど、新しいですね、日本語。親ガチャという言葉が今、流行語大賞にもなったそうです。流行語大賞にノミネートされたそうですけどね。親ガチャという新しい言葉ができました。この言葉ご存知の人います？知らないですか？
あの、親なんですか？
親ガチャです。
親ガチャ、
はい。はい。
ガチャガチャいう親です。
いや、違うんですよ。それが、私もね。
あのガチャですね。
ガチャガチャ。そう、そういうことです、そういうことです。そう。
当たり外れって。
そうです。親の経済力によって、子供の人生が左右されてしまう。親は、子供は親を選べないという、まあ、すごく悲しい言葉なんですけど、それと同じように、でも、親から見てもそうですよね。子供を選ぶことはできないですよね。でも、私の友人のね、子供の何人かは、もう生まれつき、脳とか内臓にですね、疾患があって、もうすぐ亡くなってしまう子もいたし、あるいは長く生きられないと、もう生まれた時に宣告された人たちもいる。あるいは生まれてすぐね、手術を受けて、でも、それがどのぐらい生きられるかっていうのはもうわからないというような、人たちもいます。そういうお子さんを育ててらっしゃる友人がいます。何人かね。私、彼らを見てて素晴らしいなと思うのは、どんなことがあっても、決して見捨てることはないんですよね。もう精一杯できるだけの愛を注いでいること。で、48節でマタイは、天の父が完全なように完全でありなさいと記録していますけれども、私たちが天のお父さんのようにですね、完全になることは不可能です。でも、それに近づこうと努力する。それに近づこうとすることが私は愛だというふうに思います。 で、二つ目。これ6章の16節から18節ですけれども、断食するときは偽善者のようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなた方が断食するときは、自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。この言葉のポイントは、私はピックアップしたのは、父は隠れた良い行いに対して正しく報いてくださる方。天の父、お父さんはですね、人前で、その、わざわざですね、良い行いを見せなくても、見ていてくださるお方だと。で、聖書に出てくる、この、ユダヤ教徒は困ってる人に手を差し伸べる。それは素晴らしいことなんですけれども、それがその、なんていうのかな、それをすることが、その、神への強い信仰を示す機会だというふうに信じていて、それがその、いつの間にかですね、それが変化していって、神への信仰ではなくてですね、そうじゃなくて、その、あの人は、神に対して強い信仰を持っている人だというふうに見られたいというふうにして、人にわざわざですね、みんなが見てるところだったらいいことする、みたいな、そういうことになんか変わっていってしまったのを見て、それに対して、そういうことじゃないんだよね、ということを多分、または書きたかったんだと思うんですけど。で、ここからその偽善に関してですね、得られる、ヒントというのは何か。それは子供をやっぱりよく観察をすること。どんなに些細なことでもいいですよ。どんな些細なことでも褒めてあげる。例えばきちんと片付けがちょっとできたら、自分で片付けたの偉いねと。あるいは、そのお友達やね、家族を気遣うような、いたわるような仕草や言葉を発したときに、優しいね。もう何でもいいんですよ。何でもいいんだけど、その、何でもいいから褒める。で、子供っていうのは、よく、失敗をします。いろんなことが上手にできません。で、お母さんっていうのは、大体その、家庭のことでね、忙しくて、子供の学校の準備したりする、もう家事もしなきゃいけない、もういろいろなことをやらなきゃいけなくて、そこまで気が回らない時があるんですね。でも、で、特に今、働いてる女性が多いですから、仕事と家庭の両立でですね、やっぱり、忙しいし、もうイラッとしてしまうこともある。そんな時にですね、そんな時に、ね、大活躍できるのはお父さんですよ。お父さんが実力発揮できる大チャンスですよね。とにかく子供にですね、のいいところを見つけて、どんなことでもいいから褒めてあげてください。あるいは、お父さんとね、子供が一緒に外に出たとき、お父さんが自ら良い行いを、子供にお手本として見せるというのもありかもしれませんよね。これは神様に、さっき言ったね、神様に見せるための偽善の話じゃないですよ。じゃなくて、自分の子供に見せるための、教育の一環としてですね、見せる。私、ニューヨークに来てから、本当によく、ニューヨークの人の方がね、東京よりも、私東京から来たんですけど、東京よりもニューヨークの人の方がすごく親切だなと思うのは、まあ、私、今、50代後半でですね。で、 一人で、まあ、独身ですし、息子も出て行ってしまいましたし、そうすると一人で全部その食料品やなんやら買い物しなきゃいけないですよね。うち、エレベーターがないんで、階段で上がんなきゃいけないですよ。で、やっぱり、ちょっと帰りすぎた時とかってね、本当に重たくて大変なの。4階なんですけどね、私。まあ、筋トレにはなっていいんですけど。で、やっぱり荷物をね、両方にこうやって持って、まあ、階段をいつものように上がろうとしてたら、同じアパートの住民の人なんですけど、私より多分上の階の人なんですよね。お父さんとお子さんが一緒にいた時で。お父さんが、どうせ私たちも上まで行くんでいいですよって言ってね、一緒に持ってくれた。で、それを見たときに、それを子供はやっぱり、なんていうのかな。別にそれをじーっと見てるわけじゃないんだけど、小さい子供はね。でも、お父さんがそういうふうにやってると、そういうもんなんだと思って、やっぱり自分が大人になったときに真似をするんですよね。というふうに、やっぱりそういう、なんていうのかな、男ってこういうもんだよっていうのを見せる大チャンスですよね、息子さん、特に息子さんには。なんかこう、お父さんっていうか、その男というものはこういうものだというものを見せる良い機会だと思うんですよね。ということで、お父さん、神様のために、その偽善としてやるのではなくてですね、息子の教育のため、子供の教育のために、良いところを見せるというのもとても大事だと思います。そして、三つ目。6章の8と32節。まず8節。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。で、32節。こういうものはみんな、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それがみんな、あなた方に必要であることを知っておられます。で、この三つ目の言葉ですけど、子供が必要なものをすでに知っておられる。天の父はね。で、これはね、人間の父はね、難しいですよ。予知能力があるわけじゃないんで、それはすごく予測することはできない。でも、ここで聖書が言う、子供にとって必要なものっていうのは、別に物理的なね、ものだけじゃないと私は思ったんです。これを読んだとき。で、この記述のポイントは、子供とそのお父さんへ、その信頼関係だと思うんですよね。私この夏ね、さっき車の中でお話ししましたけど、今、大学生なんですよ、フルタイムで、実は。で、心理学を勉強してるんですけど、でちょうどこの夏、取ってる授業が、発達心理学といって、人間がですね、成長してから死ぬまでの、どのように人間が成長していくかということを今、ちょうど勉強しているところなんですね。子供たちの成長っていうのは、大人よりもはるかに速いスピードで成長します。まあ、今の時代ではですね、息子さんがいろいろパソコンみたいなのでなんかやってますけど、とにかく今の子供はですね、私の子供の頃はそんなものはなかったわけですから、でも今の子供たちっていうのは、もうとにかく私たちの世代よりもすごく早くいろんなことを学んでいくことができるんですよね。親が子供の成長についていくっていうのは本当にすごい大変なんですよね。でもどんなに時代が変わろうと、親と子の信頼関係っていうのは変わらないと思うんです。心理学の授業でもそれは証明されていることなんですね。どんなに世の中が変わろうとも、親子の絆というものは変わらない。で、子供たちっていうのは大人よりも順応性があるように見えます。でも、子供たちだって新しい環境に対しては大人と同じように緊張します。新しい友達とかね、 新しい学校、保育園、幼稚園、あるいはクラス替えがあったり、あるいは引っ越しがあったり、それと子供たちっていうのは体がどんどんどんどん変化していきますから。いろんなその変化にですね、子供たちも順応してるように見えるけれども、大人よりもね、順応しやすいと思われがちだけれども、実は、その、発達心理学の中で、子供たちもやっぱり緊張するということを私は学びました。子供っていうのはさっきも言ったように、たくさんの失敗をします。で、そこからですね、劣等感を感じてしまったりすることがあります。だから、子供たちに対しては、すごく言葉が大事なんです。言葉の使い方が。例えばね、子供が悩んでるときに、いや、そんなの大したことないよ。って、いい言葉だと思いがちなんですけど、その心理学のテキストには、それは言ってはいけないと書いてある、書いてあったんですね。なぜなら、元も子もないからと。で、あくまでも、環境の変化ではね、お父さんも緊張するんだ。あと、失敗もするんだ。それは普通のことなんだよと。もうお父さんも同じように、君と同じように感じてきた。というふうに子供と共感することがとても大事だというふうに言っていました。で、失敗しても緊張してもいいんだと分かれば子供は安心します。自然にそうか。大丈夫なんだと。ね、言葉で大丈夫、そんなの大丈夫じゃなくて、本人がそんなの大丈夫なんだと感じることが大事なんです。で、その会話はお父さんと子供の絆を作るきっかけになります。お父さんの信頼度はですね、大きくアップします。そして、これからね、今後、悩みが起きるたびにですね、お父さんに相談しようと、まず子供は思うようになる。子供のことをよく理解しているお父さんというのは、さっきの話に戻るけれども、子供が必要なものは何かということに気づきやすくなります。ということで、さっきのね、聖書の言葉、子供が何を必要としているか気づくことができる。何を与えるべきかということを気づくことができる。そして最後の4つ目。7章の11節。してみるとあなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと。天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。父は求めてくる者たちに良いものを与えることです。これは子育てにおいてですね、誤解を生みそうな言葉に見えます。聖書は求めてくるものを、子供が求めてくるものをすべて与えなさいと言っているわけではない。良いものを与えることが大事だと。それが父だと言っているんですね。で、良いものとは何か。例えば、神様が私たちに与える良いものには、試練もありますよね。神様は私たちに必要な試練を与えて、そしてそれをクリアしたときに、私たちは失敗から学んだり、強くなったり、成長することができます。なので、子供たちに与えるだけじゃなくて、欲しいものを与えるだけじゃなくてですね、時には、その試練を与えなきゃいけないとき、心を鬼にして。でも、しつけだと言いながらですね。まあ私子供虐待防止の活動をしているので、よくその、親のですね、虐待した親のエクスキューズとして、しつけだったというふうに言う人たちがいるんですけれども、しつけだと言いながらその虐待を続けるというのは、これは試練を与えてるんじゃなくて、子供に苦痛を与えてるだけです。で、ここで言う試練というのは、先ほど言った話に戻りますけど、愛と信頼が大前提なんですよね。それを大前提にして与える試練です。例えば、よくドラマなんかでね、子供が 自転車乗る時に親がこうやって押さえて一生懸命こう子供にが乗れるようにサポートするシーンが出てくると思うんですけど、あれ実はね親が押さえなくても子供って自然に乗れるようになるんですよ。それは多分元も子もないんですけど、自転車にね、また子供をまたがって、あれはね、平衡感覚を養えばいいらしいんです。乗れるようになるらしいんですね。だから、こう、自転車に子供がまたがって、ただこうやってポンポンってこうやって自転車を蹴ってるうちに、バランス感覚を覚えてそのうち乗れるようになるらしいんです。で、私、さっきも言ったようにシングルマザーだったんで、こうやってね、子供結構重いですからね。自転車と子供を押さえるってことはやっぱり腰にきますんで、私はちょっとできず、でどうやったらこの自転車乗りを克服できるかと思っていろいろ調べたんです。そしたらほっとけばいいって書いてあったんですね。ででもそれを言ったらやっぱり元も子もなくて、あれで大事なのは父親がね、子供が一生懸命乗れるようにサポートすることが大事なんですよ。だから私の場合はその腰が痛くなっちゃうんで支えることはできなかった、実際はね。でも必ず子供が自転車の練習するっていう時は一緒に公園に行って、もう頑張れもうちょっとというふうに応援するだけなんですけど、というふうにその過程が大事なんですよね。さっきも言ったように親子の絆を高める大チャンスですよね、自転車は。だから、いいぞいいぞと、褒めるだけでもいいんですけど、そういう一緒に試練を乗り越えたっていうことが大事なんですよね、その体験が。一緒にお父さんが僕の試練、私の試練を一緒に乗り越えてくれたっていうことが大事なんです。まあ私はね、その自転車の時はちょっと支えることはできませんでしたけども、私がニューヨークに来た、息子とニューヨークに来た時、息子は11歳だったんです。で、全く英語はできなかったんですよ。でも、学校行かさなきゃいけない。で、家帰ってきてですね、まだその宿題をね、もう何書いてあるかわかんない、うちの息子は。宿題やらされるんだけど。だから、もう毎日私、小学生のですね、宿題を一緒に見た。でも、あの時ものすごい大変でしたけど、私自身もその仕事があったんで、その時はまだ日本の会社に所属してたんで、日本から与えられてる仕事もこなさなきゃいけない。で、子供の宿題を見なきゃいけない。で、うちの子は全然ハンバーガーとかピザとかその当時食べられなかったんで、炭酸飲料もダメで。だから朝お茶を沸かしてですね、それをポットに詰めておにぎり作ってってやってたから、もうほんと睡眠時間がなくて大変だったんですけど、でも今思うとあの時間ってものすごく貴重だったなと思うんですよね。私ものすごく今日は来れなくて残念ですけど、すごく絆が深いというか、ものすごく仲いいんですよ、私息子と。今28歳になりましたけど、よくなんかこう息子とね言うんですけど、ああいう時間って大事だったよね、その信頼関係を高めるね、ものすごく貴重な時間だったねって。というように、別に何でもいいんです、別に自転車じゃなくてもいいし何でもいいんですけれども、そのなんかその試練をですね、一緒に親が乗り越えてあげるということはすごく大事なことだと思います。もちろんお父さんね、スーパーマンじゃないんで全部解決はできません。でも、そんなことはどうでもいいんですよ。解決できるかどうかが問題ではない。一緒に、その試練を乗り越えようとしてくれたかどうかということが大事。で、子供との、さっきも言ったように、繰り返しますけど、信頼関係、それと愛ですね。これが、もう、一番大事なことだって。絆を深めること。これ以上の、もう子供へのギフトは、ないと思います。以上がですね、マタイの福音書のほんの一部使って示した父親像です。で、この四つは、なんかね、皆さんの参考になればいいかなと思います。で、 一応誤解がないように、これ聞いてる方みんなクリスチャンの方とは限らないので、一応言っときますけど、誤解がないように、クリスチャンの親だからといってですね、自然に子供との信頼関係を築けるとか、あるいはその、聖書に従ってですね、完璧なお父さんになれるとか、そういうことでは絶対ないです。なぜなら、人間は完璧じゃないから。ジーザスのように完璧になることはできないんです。でも、クリスチャンが何が違うかっていうと、クリスチャンになるということ、それを決意した時点で、私は少しでもジーザスのようになりたいと、成長していきたい、一生勉強したいと思うことだと私は思っています。だから自分を完全なね、スーパーマンになるというふうに、思わなくていいですし、その、子育てにね、クリスチャンだと悩んでいいんです。悩んで、神様に助けを求める。これが、クリスチャンの姿だと思います。子供たちが求めているのは、神様のような父親像ではありません。神様が私たちを愛し続けてくださるように、子供を愛し続けてくれる父親が必要なんです。私が子育てに関する講演会でいつも使う聖書の言葉はあります。一番最初冒頭で、キジさんが読んでくださった箇所です。エペソ6章の4節。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。かえって、主の教育と訓戒によって育てなさい。これは子供たちを甘やかしてよいということではありません。聖書に基づいた教育を、子育てに。そういう子育てを進めているんです。ですから、父親が聖書を学んで、天の父のように子供を愛することができるならば、素晴らしい子育てができると私は信じます。そして、その連鎖が子供たちのその次の世代にもつながっていきます。聖書は世界共通の子育てマニュアルであり、まさに国際社会に必要なベストセラーだと私は思います。もし、聖書の学びにね、興味がある方、さっきちょっと言いましたけど、私、ノートで、新約聖書の一番最初から順番に解説を、音声でしてますので、もしよかったらアクセスしてみてください。情報が必要な方は、また聞いてください。ということで、今日は終わります。ありがとうございました。